ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。イエスの時代から遡ること約1000年の昔、イスラエルの第3代の王ソロモンの治世に最初の神殿が建設されました。当時はイスラエルが最も栄えた時だったこともあり、この神殿の壮麗さは言葉にならないほどのものだったようです。それから約400年の後、イスラエルが神に背き続けた結果として、エルサレムがバビロニアの王ネブカドネザルによって攻め取られ、神殿も破壊されました。バビロニアに捕囚として連れて行かれたエルサレムの住人は、数十年してからまた戻ってきてエルサレムの町を再建し、神殿も建て直しました。さらに約500年が経過し、イエスの時代になると、ユダヤ人の居住地を治めていたヘロデ大王が、アレスされていた神殿を再構築しました。この神殿について、マルコによる福音書13章1節にはこう書かれています。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。ところが、それに対するイエスの返事はこうでした。マルコ13章2節。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエスは当時の宗教指導者たちの在り方に対する警告を発しましたが、それだけでなく、ここではユダヤ民族そのものが存亡の危機に瀕していることに言及しています。以前お話ししたブドウ園の例えにあったように、歴代の預言者たちの警告を無視して排斥するだけでなく、最終手段としてこの世に派遣された神の一人子イエスを拒むとき、神の民としての役割や特権は剥奪されることがすでに警告されていました。そして歴史が明らかにしている通り、彼らはイエスを十字架刑に処することによって滅びを招きました。紀元70年、エルサレムはローマ軍によって滅ぼされました。軍隊を指揮したティトゥスは神殿を残そうとしましたが、兵隊たちが言うことを聞きませんでした。彼らは壮麗な神殿に財宝が隠されているものと思って全てを破壊し尽くしたのです。こうして一つの石すらも他の石の上に残ることはないというイエスの予言は実現したのでした。警告に耳を傾けることの大切さを思わされます。